エデンの園を追放された人間の歩みを創世記を通して見ています。聖書はエデンの園の外での生活に入るとすぐに次の世代の誕生を記しました。すなわち最初の人間であるアダムとエヴァから長男カインが生まれ、そして弟アベルが生まれたのです。でこれで人類は4人となりました。これまではアダムとエヴァという夫婦の関係しか存在していませんでした。しかしアダムとエヴァにカインという息子が生まれることによって親子の関係が誕生しました。3人の親子の生活になったことによってアダムとエヴァ、アダムとカイン、エヴァとカインという3通りの人間関係ができたのです。それに加えて今度は弟アベルが生まれたことによってカインとアベルという兄弟の関係が加わりました。夫婦、親子、兄弟、そしてアダム、エヴァ、カイン、アベル、この4人から全部で何通りの人間関係ができるでしょうか。少し数学の問題ですが、頭が4人の人間から何通りの関係ができるでしょうか。答えは6通りですね。アダムとエヴァ、アダムとカイン、アダムとアベル、エヴァとカイン、エヴァとアベル、カインとアベル、家族4人で6通りの人間関係が生まれるのです。でこれが基本となる私とあなたという1対1の対人関係です。でそれに加えて1対2、1対3、2対4という、こう4人の中でも複数での対人関係も存在するようになりました。例えば、アダムとエヴァという夫婦に対して子供であるカインという2対1の関係、あるいはアダムとエヴァ夫婦に対してカインとアベルという兄弟の2対2の関係があります。そしてアダム、エヴァ、アベル対カインという3対1の場合もあります。このようにしてアダムたちは人数が増えていくにつれて人間関係もまた多岐にわたるようになりました。現代の私たちはさらに複雑な人間関係の中で生きていきます。家庭だけではなく学校、会社という集団の中で生き、そして日本という社会の中で生きています。でさらに最近では昔にはなかった、聖書の時代にもなかったもう一つの人間関係の世界が私たちの周りに存在するようになりました。それはインターネットという社会における人間関係です。今まで存在していた人間関係は直接的にあって面識を持っていなければ成り立たないものでしたが、今や直接会ったこともない、しかも名前も住所も年齢、性別、さらに国籍でさえも知らない人との人間関係が存在するようになりました。私はインターネットの Facebook というですね、ブログのようなものをやっているんですけど、それでもやっぱり友達を登録していくんですけど、全く会ったことのない人からそういう友達の申請が来ることが時々あります。狭いクリスチャンの世界でも実際に会ったことがないそういう友人関係がおそらく20人、30人ぐらいあるのではないでしょうか。漢字で人間という字は人の間と書きます。私たちは人と人の間にあって生きているのです。人が一人でいるのは良くないと主は言われ、アダムに対してエヴァという存在を与えました。人は決して一人では生きていけませんが、人間が存在する限り、人間関係というものが存在し、そこには必ず問題が生じます。なぜなら私たちは皆罪を持っているからです。兄弟、親子、夫婦、家族の関係、会社での人間関係、学校での人間関係、友達との関係。もちろん教会の中にも人間関係は存在します。私たちは様々な人と人の間にあっていき、そこには楽しいだけではなく、時に傷つき、時に傷つけることもあります。私たちは皆不完全な存在だからです。 じゃあ私たちは人と人の間にあってどうしたらこの人間関係をうまく持つことができるんでしょうか。その原則を聖書から学びたいと思います。今日開きました聖書はカインが実の弟のアベルをその手で殺すという出来事が書かれています。これは他人事ではなく人間のうちにある怒りや妬みという感情がそのままにしておくと人を殺してしまうほどの恐ろしいものであるという聖書からの警告でもあるのです。なぜなら私たちのうちにもこのような感情があるからなのです。それはたとえ小さいものであったとしても、はじめは小さかった火がやがて山全体を燃やし尽くすように、放っておくことができないものなのです。カインの抱いていた怒りという感情が、やがて歯止めが効かなくなり、血を分けた弟を殺すという結果になりました。ではカインはどのようにするべきだったのでしょうか。ここでまず私たちが考えるのは、カインとアベルという当事者同士の人間関係についてです。しかし私たちクリスチャンがまず問題にしなければならないのが、私とあなたという対人関係の前に、私と神様という対人関係について考えなければならないのです。先ほど、人間は人と人の間に生きるものと言いましたが、ギリシャ語で人間のことをアンスローポスと言います。それは上を向くものという意味があります。それは私たち人間が神を見上げて歩むべき存在だからです。私たちは神を見上げて生きるように作られている人間なのです。聖書の中の最も重要な教えは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよという教えです。そして二番目に大切なものが、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという教えなのです。私たちは何よりもまず、神と自分との関係を正しく持たなければなりません。私たちはアンスローポス、上を向くものなのです。私たちの上におられる神と私の関係、この上と私というですね、縦の関係を私たちはいつも大切にしていなければならないのです。私の上におられる神様は私を作り、私のことを何でもご存知で、いつも私を見守り、私を愛してくださるお方です。私の罪を滅び、私たちを罪の滅びから救うために、私よりも大切な存在であるご自分の一人をイエス・キリストを十字架にかけてくださいました。そして私の罪を許し、私に永遠の命までも与え、私を愛し祝福してくださるお方なのです。私が上で神様が下ではありません。私たちは上におられる神様を仰ぐものなのです。私たちの心の中にある王座には、私が座るのではなく、神様が座らなければ、私たちの人生も、私たちの人間関係も祝福されることはありません。神様の愛も恵みも、上から注ぐのであって、下から注がれるのではありません。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛するという聖書の教える原則を実践するとき、私たちの人生は大いに祝福されるのです。神を愛するということを求めずに、神からの愛だけを求めるのは間違いです。神を愛することを求めずに、自分の成功を求めたり、心の平安を求めたり、祈りの答えを求めても、そこには祝福はありません。私たちは神様と私のこの縦の関係をいつも意識しながら、上から注がれる神様の愛を見上げ、神を仰ぐ存在でなければなりません。それが第一に大切にすべきものなのです。そして第二に、私たち人間は人と人の間にあって生きるものです。神様はあなたの隣人を あなた自身のように愛せよと教えました。このことを神様の教えとして実践するのです。私たちは神と自分の縦の関係において受けたその愛を実践するために人と人の間にあって生きています。私たちは人と人のこの横の関係において神の愛を実践するものなのです。私たちは普段自分が愛したいものを愛します。自分に良くしてくれるものに良くし、自分にとって利益のある人を選んで接し、自分にとって害のない人と付き合い、自分の興味のある人と親しくします。すべて自分が中心になっています。しかし自分ではなく、神が愛せよと言われたから、その神の思いを大切にし、それに従って隣人を愛すのです。第一ヨハネ4章には次のようにあります。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。私たちは自分の愛で人を愛そうと思うと失敗してしまいます。しかし、上から注がれる神の愛を横の関係において実践するのです。私たちは自分と相手の横の関係を大切にしていかなければなりません。神様と私の縦の関係、そして私と相手との横の関係、この二つの関係の中で私たちは生きています。この縦の関係と横の関係の中心に私は存在します。上には神様がおられます。横には隣人がいます。その中心が私です。まずこの縦の関係として神様と自分の関係を第一とし、そして横の関係である自分と相手の関係を大切にするのです。まずはじめにこの縦の関係がしっかりと築き上げられてからこそ、横の関係にも祝福が受けられるのです。人間関係において縦と横の関係をいつも意識し、私がどこにいるのかという確認をいつもしていかなければならないのです。この縦の関係と横の関係のちょうど中間にいるのが自分です。縦と横が交わる中間点が私のいるべき位置です。この本来自分のいる中間点を超えて神様より私が上に来るとき、人は罪を犯します。アベルはいつも神様を愛し、神様を第一としていました。その神を愛し、神を第一にする姿勢が、最上のものを神様にお捧げしたいという、その捧げ物に表されていました。しかしカインは神様を愛し、神を第一とはしていませんでした。その姿勢もまた、アベルと同様に捧げ物に表されていました。カインは正しい思いで捧げ物を行っていなかったのです。そのような神を第一としない姿勢がやがて神よりも自分が上になり、神の言葉をもないがしろにしていきます。カインは神様からの忠告にもかかわらず兄弟アベルに襲いかかったのです。神様との縦の関係が崩れ、自分の位置がずれるときに、おのずと隣人との横の関係も崩れ去っていきます。私たちはまず神様との関係を第一として、隣人を愛していきたいと思います。また私たちは人を妬んだり、羨んだりします。私たちは人と自分を比べて劣っている。勝っているというのをとても気にします。私たちは人と自分を比べて妬むのではなく、まず横を見る前に上を見上げて、神様と自分の愛の関係をしっかりと確認しなければなりません。自分がどれだけ神様から愛された尊い存在であるか、 どれだけ恵みを神様からいただいているのか、自分の持っているもの、自分に与えられているもの、それらを感謝し、自分の持っているもので主に仕えていかなければなりません。この縦の関係から目を離し、横の関係ばかりに目が行くときに、人と自分を比べてしまい、優劣をつけることになってしまうのです。また私たちが横の関係を先に見てから縦の関係を見るときに、神様との愛の関係が崩れていきます。人の持っているものを見るときに、それが羨ましく思え、神様はなぜあの人にはあんな良いものを与え、私には与えてくださらないんだろうかと不満が出てしまうからです。私たちはまず神様を見上げ、自分がどれだけ愛されているか、どれだけ恵みをいただいているかを確認し、与えられているもので主に仕え、与えられているものを人に与えていかなければなりません。あの人はあれだけやったが、自分はこれだけしかできなかった。あの人は認められたが、自分は認められなかった。私たちはこのような妬みを捨てて、自分の持っているものを用いて主を愛し、主に仕えてまいりましょう。私たちは人に対して怒りや憤りという感情を持ちます。人に何かされたこと、また傷つけられたことが忘れることができず、仕返しをしたいという気持ちを持つこともあります。言われたら言い返したくなるのが私たち人間です。しかし神様はそれを収めるべきと言われます。私たちは横の関係で傷ついたとき、横の関係で怒りを覚えたとき、もう一度縦の関係である神様の声に耳を傾けなければなりません。そのとき神様の言われることをしっかりと受け止めなければなりません。今犯している罪があるなら、今持っている罪があるなら、それを悔い改めなければなりません。これから罪に発展しそうな思いがあるなら、それを収めることが大切なのです。主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを納めるべきである。この神様とカインとのやりとりが、次にカインが犯す罪であるカインとアベルとの横の関係に発展することをこの御言葉は暗示していました。これは罪というのが神様との関係で取り上げられています。心にある罪、嫌な思い、怒り、嫉妬、それらを神様と自分との間で食い止めることが大切なのです。私たちは怒った時にその怒りの感情を抑えるということが必要なのです。そのためには少し間を置いて冷静になることが大切です。人に怒ってしまいそうな時には少し間を置いて、間を置いて、一人になって一旦クールダウンして頭を冷やし、冷静になってから対応することが必要です。目の前にいる相手に何か言葉を出す前に、ほんの数秒待って落ち着いてから話すだけでも冷静になれると言います。それでも感情が抑えきれそうにない時には、神様に祈って助けをいただいてください。また失敗した自分を受け入れられない心、正しく行わなかった自分の心、何がいけなかったのか反省しない心が罪を生むと神様は警告されます。一つの失敗、一つの罪がまた新たな罪を生むのです。一度犯した失敗、それを反省しなければ、また次なる罪を生むのだと神様は警告されます。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないなら、罪は戸口で待ち伏せしていて、あなたを恋慕っている。神様との縦の関係で歯止めが効かなくなったものが、横の関係において新たな罪となる。そのような心の思いを 正しく処理しないと、罪は戸口で待ち伏せしようとしている。悪魔はあなたに罪を犯させようと、罠をかけようと、あなたを恋慕っていると神様は言われます。あなたはそれを正しく収めるべきである。心の中に悪い思いがあったら、それをしっかりと処理しなさい。そのままにしてはいけない。何か間違いに気づいたなら、反省しなさい。そうしないと罪を犯してしまうから、その前に解決しなさいと神様は私たちに語りかけます。私たちは罪に支配されてしまう前に、この神様の言葉にいつも冷静に、従順に耳を傾けることができるように祈るものでありたいと思います。今朝は人間関係の原則と題して聖書を見てまいりました。私たちは神様との縦の関係を第一にし、その上で隣人との横の関係に生きるということを教えられました。それでも私たちは神様との愛における縦の関係に生きながら、人と人の横の関係にあって時に傷つき、時に傷つけてしまいます。怒りという感情が抑えられなくなったり、どうしても相手を許せないという時があります。神様は許しなさいと言われますが、どうしても相手を許せない時があります。相手を受け入れられない時があります。しかし聖書は、神様があなたを愛したように、あなたも隣人を愛しなさいと教えます。そればかりか、主の祈りにもありますが、神様があなたを許したように、あなたも隣人を許さないなら、神様もあなたを許さないと言われている、そのような聖書箇所がいくつか存在します。神様との縦の関係と人との横の関係が相関関係にあるのです。しかし、神様は愛しなさいと言われますが、愛せない時があります。許しなさいと言われますが、許せない時があります。なぜなら、私たちには皆罪があるからです。アダムとエバから生まれたカインとアベル、私たちもその子孫として同じ罪を受け継いでいるんです。カインのうちにある罪は私たちのうちにもあるのです。私たちは皆同じ罪を受け継いでいます。しかし、そのような私たちのためにイエス・キリストが上から私たちのもとに下ってきてくださり、私たちを愛してくださり、私たちに仕えてくださったのです。そして、人と人の間にあって生きてくださり、その歩みによってどのように人を愛すべきか手本を見せてくださったのです。そしてその愛の究極的な姿として、人を愛せない私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったのです。神様との縦の関係、人との横の関係が重なるのが十字架です。イエス様はその十字架にかかって死んでくださり、そして蘇ってくださったのです。そして私たちに新しい命を与えてくださったのです。イエス・キリストを信じる私たちは変えられたのです。もはや古い自分は死んだのです。イエス様が十字架にかけられたとき、私も十字架にかけられて、罪の自分が死んだのです。今ある自分は新しい命にある自分を生きているのです。しかし時に古い自分が蘇ってくることがあります。古い罪の自分が蘇って、新しい命を生きる私の心を支配しようとします。そのような時はもう一度古い自分を十字架にかけてください。こんな私のために愛して死んでくださったイエス様の十字架を見上げて、そのイエス様の十字架とともに罪の自分を十字架につけるのです。そしてイエス様の愛によって私たちは隣人を愛していかなければなりません。今週一週間も私たちに御子を与えてくださったこの神様の愛に感謝し、私の隣人を 十字架のイエス様の愛で愛してまいりましょう。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、人を愛せない罪人の私たちのためにイエス様が天から下ってきてくださり、私たちの間にあってその愛を実践してくださいましたことをありがとうございます。時に私たちは古い自分が生き返り、この私たちの心を支配し、隣人を傷つけてしまう、そのような弱いものであります。どうぞいつもイエス様の十字架を見上げさせてください。そしてそのイエス様の足元でイエス様の十字架の愛によって私たちを生かしてくださいますようにお願いいたします。今週一週間もイエス様の愛を少しでも周りの人たちに分け与えることができますようにお助けください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。